瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所生活安全課川本由美奈さんに特殊詐欺についてお話を伺います。川本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、特殊詐欺というのはどのような詐欺のことを言うのでしょうか？
特殊詐欺とは、対面ではなく電話やメール、はがきなどを用いて現金やキャッシュカードを騙し取る犯罪のことを言います。
具体的にどういった手口がありますか？
はい、特殊詐欺の主な手口として、オレオレ詐欺、預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺と架空請求詐欺、還付金等詐欺と呼ばれるものがあります。
ではそれぞれ詳しく内容を教えてください。
まずオレオレ詐欺は、息子や孫などを装い、会社の大事なお金が入ったカバンをなくしてしまったなどと電話して現金を要求し、事件・事故に対する示談金等を名目に騙し取る手口です。警察官や弁護士などを装うこともあります。
かかってきた電話の相手が警察や弁護士と言われたら動揺してしまいそうですね。
まず相手を動揺させることが狙いなのでしょうね。そして次の預貯金詐欺は、キャッシュカード等を騙し取る手口です。役所、警察官、金融機関、家電量販店等を装って、カードの交換手続きが必要などと電話をかけ、キャッシュカード、クレジットカード、貯金通帳等を騙し取る、または脅し取る手口です。
公的機関や知っているお店が出てくると、これ信用してしまいそうです。
被害防止のためには、相手がどんな肩書きを名乗ってもキャッシュカードは他人に渡さない、暗証番号は他人に教えないことです。また預貯金詐欺に似ていますが、キャッシュカード詐欺等は、警察官をかたる人から電話がかかり、あなたの口座から不正にお金が引き出されている、確認のため警察官が自宅に行きますなどと言い、自宅に訪問します。キャッシュカードを厳重に保管するため、持参する封筒にキャッシュカードと暗証番号を書いた紙を入れてほしい、封印をするので印鑑を用意してほしいなどと巧みに誘導し、被害者が印鑑を取りに行っている隙に別の封筒にすり替えて盗み取るという手口です。
いろんなパターンがあるんですね。どんな相手でもキャッシュカードを渡したり、暗証番号を教えたりしてはいけないですね。
それは非常に重要なことですね。次に、架空請求詐欺は、身に覚えのない料金請求のことで、郵便、インターネット等を利用して、不特定多数の人に対し、架空の事実を口実とした料金の請求や、偽の裁判通知などのはがき、メールなどを送付して、現金を預金口座等に振り込ませたり、宅配便や郵送などで送金させるなどの方法により騙し取る詐欺を言います。
裁判通知なんて書かれた郵便が届いたら、これにも慌てますよね。
身に覚えのない請求通知や裁判の通知が届いても、慌てず無視をしてください。最後に、還付金等詐欺は、公的機関を装い、医療費の還付金があるなどと電話をした後、金融機関職員を装う者が携帯電話を使って ATM の操作方法を指示し、現金を振り込ませて騙し取る手口です。
お金が戻ってくると思わせておいて、実際はお金を取られてしまうんですね。これ犯人はかなり勉強をして準備をしてくるんでしょうか？
そうですね、犯人はいかに相手を信じさせて騙すか工夫を凝らし、昨今のニュース等もうまく取り入れています。犯人はいかにもありそうな話題を使ってきます。手口は日々変化していきますが、実例としてどのような詐欺があるのか知っておくことも大切ですね。
特殊詐欺の内容について、いくつか具体的に説明をしていただきましたが、いずれも相手を焦らせたりとか、欲望をかきたてたり、人間の心理をうまく使っているものばかりですね。ただ、自分のところにそんな電話や通知が来ても、少し考えれば詐欺だろうなと気づきそうに思ってしまうんですが、なぜ被害に遭ってしまうんでしょう？
やはり自分のところにそんな詐欺の話は来ないだろうと、 油断してしまうことが大きな要因だと思われます。実際詐欺の手口を知りながらも被害に遭っている人が大勢います。
手口を知っていてもよほど気をつけていないと被害に遭ってしまうんですね。実際の被害件数はどれぐらいあるんでしょうか。
はい、愛知県の特殊詐欺被害は今年1月から4月までで399件、被害総額は約10億4600万円で、前年同期と比べて145件増加しており、金額では約5億8600万円増加しています。
そんなにも被害があるんですか。これ以上特殊詐欺の被害件数が増えないようにしたいですね。そのためには何に気をつければいいでしょうか。
まずお金や預金通帳、キャッシュカードの要求などに対しては呼び出しに応じない、知らない人に手渡さない、教えない、郵送をしない、これら3点を徹底してください。次に身に覚えがない請求や契約した覚えのない会社からの請求に対しては絶対に無視をしてください。
わかりました。ただその場では冷静になれず、今教えていただいたこと忘れてしまうかもしれないんですが、他に何か対策はないでしょうか。
確かにいざとなると焦ってうまく判断できなくなってしまうかもしれないですよね。そのためには電話の近くに相談する家族や警察署の電話番号の連絡表を貼っておくと良いです。困った時は一人で判断せず、誰かに相談することで被害を防ぐことが十分に可能です。そして一番簡単で効果のある対策は、在宅時でも留守電電話に設定しておくことです。犯人は声の録音を嫌がり、電話を切ります。
電話の近くに相談する家族や警察署の電話番号の連絡表を貼る。家にいる時でも留守番電話に設定しておく。これなら今からすぐにでも実行できますね。
はい、ぜひすぐに取り組んでみてください。電話やメール、はがきなどで急にお金が必要、キャッシュカードの交換・保管が必要、ATM の手続きが必要、このように言われたら詐欺と疑ってください。実際に騙されてしまうケースも多く、高額な被害が発生しています。有名なお店や団体を名乗られても、絶対に他人にカードを渡したり、暗証番号を教えたりしないでください。
わかりました。これらの手口の詐欺には十分気をつけなければいけませんが、おかしいなと思ったとき、どこか相談する場所はありますか？
はい。もし不安であれば、消費生活センターへご相談ください。
はい。では、瀬戸市消費生活センターについて教えてください。
はい、瀬戸市消費生活センターは瀬戸市役所2階生活安全課の向かいにあります。架空請求や契約のトラブル、多重債務などの消費生活に関わる相談を受け付けています。相談日時は毎週月、火、木、金曜日の午前10時から正午、午後1時から4時までです。水曜日と土日祝日、年末年始はお休みです。電話番号は 88-2679 です。また、消費者ホットラインというものもありまして、局番なし188でもつながります。こちらの番号は、瀬戸市消費生活センターがお休みの日でも、愛知県の消費生活総合センターにつながります。いやいやと覚えてください。
瀬戸市消費生活センターの番号は882679、882679、消費者ホットラインはいやいや、局番なしの188188ですね。
はい。特殊詐欺被害を防ぐため、自分だけは大丈夫と思わないで、いつでも我が身に降りかかる可能性があると十分注意をしてください。
わかりました。今日は特殊詐欺についてのお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。